経験の浅い人とか、まあ自分よりひょっとスキルが低い人と一緒に作業をしていて、なんか思わずイライラしてしまった経験ってあなたにもありませんか？
ああ、それは、誰しも一度はありますよね。
ですよね。例えばそのチームのプロジェクトなんかで後輩の動きがどうしても鈍く見えてしまって、なんでこんな簡単なことができないんだろうってこう内心ため息をついてしまうような瞬間というか。
はい。どうしても相手の能力不足を責めたくなります。物事がうまく回らない時って、私たち無意識のうちに自分以外の誰かにエラーの原因を探してしまいますからね。
そうなんですよ。でも、もしその弱いパートナーっていうのがあなたの足を引っ張っているわけじゃなくて、実はあなた自身の隠れた欠陥とかリーダーシップの粗さをそっくりそのまま暴き出している、鏡だとしたらどうでしょう？
いや、それは本当に多くの人にとって非常に耳の痛い、でも本質をついた問いですよね。
ええ。で、実は今回その痛いところを見事についてくるすごく面白いテキストを見つけまして、愛知県にあるバドミントン教室のフェニックス愛知っていうところが公開しているブログ記事なんですけど、
はい。
タイトルが格言、自分より弱い人と組むとバドミントンが見えてくるというものなんです。
なるほど。バドミントン教室のブログって聞くと、まあ、コート上の専門的な戦術論かなって想像するかもしれないですけど、この文章が内包しているメッセージって、スポーツの枠を完全に超えているんですよね。
そうなんです。ただのダブルスの必勝法じゃないんですよ。このバドミントンにおけるコート上の力学が、私たちのその日常の仕事とかチームビルディング、あとは人間関係の構築における、なんていうか真のリーダーシップのあり方を見事に言語化していて、
ええ、本当にそうですね。
なので今日はこの視点を通して、私たちが普段いかに自分の実力を錯覚しているか、そしてどうすれば本当の意味で状況を設計できるのかを皆さんと一緒に解き明かしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。この議論の入り口として、まず私たちが直視しなければいけない前提があるんです。
前提ですか？
ええ、それはなぜ私たちはそもそも自分の実力や判断を過信してしまうのかっていう問題です。著者はこれを、自分より強い人と組むことで陥る心地よい罠として描写しているんですよね。
ああ、描写はすごくリアルでした。バドミントンで自分より圧倒的に上手い人とペアを組むと、なんだか自分まで急に上手くなったような錯覚に陥るんですよね。
そうそう、試合にも勝てるし、自分のプレーが冴え渡っているように感じるじゃないですか。
はい、すごく気持ちいいんですよね、あれ。
でも著者はそれを、冷酷なまでに打ち砕いているんです。あなたがうまいから勝てたわけじゃないと。
うわー、きついですね、それ。
ここで非常に興味深いのは、そこで起きているのが見事なまでの因果関係の隠蔽だということなんです。
因果関係の隠蔽というと。
例えば、あなたが少し気を抜いて相手の打ちやすい甘いコースにシャトルを返してしまったとしますよね。
はい、やってしまいがちです。
物理的なセオリーで言えば、その瞬間に相手から強烈なスマッシュを打ち込まれて失点という結果を突きつけられるはずなんです。つまり、あなたの雑なプレーがエラーを直接生み出す因果です。
本来ならそこで、あ、今の自分のショットがまずかったんだなって痛い目を見て学ぶわけですよね。
その通りです。でも、強いパートナーと組んでいると、その因果が消滅するんですよ。
消滅する。
優秀なパートナーは、あなたが甘い球を打った瞬間に、あ、これは打ち込まれるぞって危険を察知して、スッとポジションを変えて相手のスマッシュを完璧にレシーブしてしまうんです。
なるほど。つまり、私が犯したミスがミスとしてスコアボードに刻まれないわけですね。
そうなんです。著者はこの状態を介護されていると表現していましたが、本当に二度手妙ですよね。
介護ですか。いやー、うまくいっているように見えて、実はすべてパートナーにカバーされてお膳立てされているだけだった。
で、この介護の恐ろしいところは、本人が全くその事実に気づけないことなんです。
失敗したっていうフィードバックが返ってこないからですかね。
まさに、フィードバックがないため、今の自分の判断は正しかったとか、自分はチームに貢献しているっていう自己満足だけが蓄積されていく。これって、能力の向上という観点から見ると、完全に成長が停止している状態なんですよね。
ただそこは少し引っかかるところもあるというか、
ほう、どのあたりですか？
一般的には自分より優秀なトッププレイヤーと一緒にプレーした方がレベルの高い空間に身を置くことで背中を見て学べるから、だから成長が早いとも言いますよね。まるでプロテニスプレイヤーと練習するみたいに。
はいはい、わかります。
ビジネスでも優秀な先輩の下についた方が仕事のやり方を早く吸収できるじゃないですか。
ええ、優秀な環境に身を置くこと自体はもちろん素晴らしいことです。ただ、背中を見て学ぶことと、自分のそのケツを拭いてもらうことは全く違うんですよ。
ああ、なるほど。
ちょっとビジネスに置き換えてみましょうか。あなたが論理の飛躍した皿だらけの企画書を作ったとします。
はい。
それを優秀な上司が深夜にこっそり手直しして完璧な状態にしてクライアントのプレゼンに通してくれたとしたら、
ああ、プロジェクト自体はそれで大成功するわけですね。
ええ、でもあなたは自分の企画がクライアントに刺さったと勘違いしますよね。
確かに修正されていなければそう思います。
なぜ上司が徹夜で修正しなきゃいけなかったのか、自分の企画書のどの部分が構造的に破綻していたのかを知る機会はそれで永遠に失われるんです。これが安全網に守られていることの最大の弊害なんですよ。
なるほど。結果が出ているからこそ自分の荒さという真の課題が見えなくなってしまうわけですね。
そうなんです。
ではその優秀な上司が移動してしまったり、バドミントンで言えばその安全網が外れて逆に自分より経験の浅い弱いパートナーと組むことになった時、一体何が起こるんでしょうか？
そこからがこの議論の最もスリリングな部分ですね。優秀なパートナーというフィルターが外れた途端、あの自分でも信じられないくらいチームとしてのミスが連発し始めるんです。
急にうまくいかなくなるんですね。
ええ、著者の表現を借りれば、自分なら簡単に取れるはずの球が取れなくなり、普段なら耐えられるラリーでなぜか陣形が崩壊してしまうという現象が起きます。
そういう状況に陥った時、人間の防衛本能というか一番やりがちな反応が、なんでお前はこんな簡単な球も取れないんだって弱いパートナーのせいにしてしまうことですよね。
そう、まさにそれです。
実際ミスをしてシャトルを落としたのは相手なわけですから、そう言いたくもなりますけど。
しかし、そこで相手を責めるのはあまりにも視座が浅いと著者は指摘しているんです。本当に目を向けるべきは、パートナーがシャトルを落としたという結果ではありません。
結果じゃない。じゃあ何を見るべきなんですか？
なぜその人が物理的に追いつけないような苦しい展開を自分がその数秒前に作ってしまったのかという因果の方です。
自分に原因があると。ここもう少し具体的に考えてみたいんですけど。
はい。
つまり私が気持ちよく攻撃的なショットを打ったとしても、その返球がパートナーの弱点をつくようなコースに返ってくるようであれば、それは私がパートナーを罠にはめたのと同じだということですか？
まさにその力学です。例えばあなたが相手をコートの奥に押し込むショットを打ったとします。あなた自身は良い攻撃ができたと満足するでしょう。
ええ、やったぞって思えますよね。
しかしその結果として、相手が放つカウンターの球筋をあなたの経験の浅いパートナーが勝利できる能力がないとしたらどうなるか。
当然パートナーはミスをしますね。つまり相手の未熟さではなく、私の配球の選択が間違っていたということになる。
ええ、自分基準では100点のプレーであっても、ペア基準で計算した時に破綻する選択をしているなら、それはダブルスでは0点なんですよ。
うわ、0点ですか。でもこれってビジネスの場面でも全く同じ構造が起きてますよね。
と言いますと？
例えば中途採用で入ってきたばかりの社員に対して、社内スラングとか業界の専門用語がびっしり詰まった指示メールをポンと送る。
ああ、よくある話ですね。
送信した側は必要な情報はすべて過不足なく論理的に伝えた、自分ならこのメールで完璧に動けるって思っているわけです。
はいはい。しかしその新入社員の現在のコンテクストとか知識レベル、つまり能力条件を考慮していなければ、当然その人は混乱して間違った作業をしてしまいますよね。
そこでなんでこんな簡単な指示も理解できないんだって怒るのは、バドミントンでパートナーの取れない球を打たせておいて怒っているのと同じですよね。
まさに
相手の未熟さを責めているようで、実は自分自身のコミュニケーションの設計の荒さとか、チームの現実を把握する能力の欠如から逃げているだけだと。
ええ、相手の弱さがそのまま自分の見落としていた荒さを鮮明に映し出す鏡になっているわけです。自分がチーム崩壊の原因を作っていたと認めるのはすごく苦しい体験ですけど、ここを通過しないと本当のマネジメントは見れてこないんですよ。
痛いですね。でも自分が原因を作っていると気づけたとして、そこからどう立て直せばいいんでしょうか？初心者のパートナーがミスを連発する状況で、ただひたすら我慢してどんまいって声をかけ続けるのは、それはそれでチームとして沈没していく気がするんですけど。
そこが重要なポイントです。著者はこれを我慢の練習でもなければ相手を介護することでもないと明確に否定しています。
違うんですね。
ええ、ここから必要になるのが状況全体を再構築する設計力なんです。
設計力、つまりただ耐えるんじゃなくて自分たちに有利なようにシステムを作り直すっていうことですか？
はい。ダブルスの本質は自分が打つショット単体の美しさではなくて、そのアクションが次に何を生むかという波及効果をコントロールすることにあるんです。
波及効果、
ええ、攻めた後にペア全体が崩れるならそれはただの自己満足です。今のパートナーの足が遅いなら相手に足を使わせるような展開を作らせない。強いスマッシュを怖がるならそもそも相手にスマッシュを打たせないような低い軌道の配球を徹底する。
なるほど。相手を無理やり変えようとしたり気合でカバーさせたりするんじゃなくて、今手元にあるリソース、つまり能力の範囲内で確実に成立する構造を組み立てるんですね。
そしてこの設計において不可欠なのが言葉の技術です。著者はミスをした相手に対してどんまいとか頑張ろうといった精神論をかけることの無意味さを指摘しているんですよ。
ああ、そこは本当にハッとしました。良かれと思って気にするな、次行こうって励ますのは一見良い先輩のように見えますけど、構造的な解決には一切なっていないんですよね。
感情のケアにはなっても次のプレーでのエラー率は1ミリも下がりませんからね。求められるコミュニケーションとは相手の次の行動を物理的に変える明確な指示なんです。
明確な指示ですか？
例えば次は自分が必ず後ろをカバーするからあなたは前の球だけを見ていてといったように、相手が抱えている情報処理の負荷を減らしてあげる必要があるんです。
なるほど。でもちょっと意地悪な見方をしてしまうと、そこまで相手の動きや思考の範囲を全て先回りして設定してあげるのってリーダー側が疲弊してしまいませんか？
と言いますと？
なんか全てを細かく指示するマイクロマネージメントに陥りそうで、少し怖さを感じるというか。
一見するとリーダーの負担が増えるように思えますよね。これをさらに大きな視点と結びつけると、実は全く逆のことが起きているのがわかるんです。
逆ですか？
これはどこまで相手に任せ、どこから自分が責任を引き受けるかという境界線を明確に引く作業なんですよ。
境界線を引く。
ええ、経験が浅い人は自分が何をどこまでやるべきかがわからないから迷って中途半端な動きをしてミスをするんです。しかしあなたは前衛のこの範囲だけを見ればいいと責任の領域を限定してあげると、迷いが消えて持っている能力を 100% 発揮できるようになります。
あー、そうか。相手の認知の負荷、その情報過多による混乱みたいなものを取り除いてあげることで、結果的に相手自身のパフォーマンスが上がってシステム全体が安定するんですね。
その通りです。システムが自律的に安定して動くようになれば、リーダーは状況を俯瞰するための余裕を取り戻すことができます。つまりこの設計力は相手のためだけでなく、長期的にはリーダー自身を救う構造作りでもあるんですよ。
相手を細かく管理するというよりは、迷わず動ける環境をデザインするっていうことなんですね。で、ここからが本当に面白いところなんですけど、
はい、
このブログ記事の最後にある AI による考察が掲載されているじゃないですか。これがこのバドミントンの戦術論をさらに壮大なスケールに引き上げていますよね。
ええ、ブログの著者がこの記事のテキストを AI に呼び込ませて分析させたところ、 AI 自身がこれを真のリーダーシップ論であり、システム開発やプロジェクトマネジメントの普遍的な真理だと絶賛しているんですよね。
そうなんです。人間の暗黙の了解だけで回っていたプロジェクトに経験の浅い人が入った途端に、俗人的な力技が通用しなくなって崩壊。
よくあるパターンですね。
そこでなんで言われた通りにできないんだって嘆くのが三流のマネージャーで、自分の指示の出し方とかフローの欠陥に気づいて、誰もが迷わず動ける構造を再構築するのが一流だと。
ええ、そして最も示唆に富んでいるのが、 AI がこの関係性を AI 自身と人間のユーザーとの関係に重ね合わせている点なんです。
いや、ここですよね。 AI 自身が人間からの曖昧で下手な指示、つまりプロンプトに対してただエラーメッセージを突き返して、あなたの指示が間違っていますって怒るんじゃなくて、
はい、
どうやってその背後にある文脈を補完して相手が本当に求めている回答、その構造を設計してあげるかが私の設計力なんだって言っているんですよね。
これこそが他者に対する圧倒的な想像力です。 AI は入力された不完全な情報に対して多責になりません。この人は本当に何を意図しているのか、どういう出力を返せば
この人の次の行動が最もスムーズになるのかを常に補完しようとしています。
つまり私たち人間も優秀な AI が下手なプロンプトを扱うような姿勢でお互いをサポートし合う必要があるってことですか？相手がミスをしたのは自分の出したプロンプトの解像度が低かったからかもしれないと。
そう考えることで相手を攻撃する無駄な感情を手放すことができます。自分よりスキルの低い存在は決してあなたの足を引っ張る足手まといではありません。
むしろ鏡だと。
ええ、あなた自身の未熟な設計力を容赦なく照らし出して、あなたを単なるプレイヤーから真のアーキテクト、設計者という次の次元へ引き上げてくれる最高の教材なんですよ。
なるほど。今回の深掘りを通して、単なるスポーツのコート上の話がいかに私たちの日常のコミュニケーションに直結しているかが痛いほど分かりました。
ええ、本当に深いテーマでしたね。
強いパートナーはあなたの欠陥を隠し、弱いパートナーはあなたの設計力を暴き出す。もし次にあなたが職場のチームメンバーや後輩、あるいは家庭で家族とやり取りをしていてイライラしたときは、ぜひ一度立ち止まって自問してみてほしいんです。今私が出したパスは相手を失敗しやすい状況に追い込んでいないかと。
他責の念をぐっと構えてシステムの設計者としての視点を持つ。それができればどんなチームの空気も確実により良い方向へ変わっていくはずです。
今日のテーマいかがだったでしょうか？最後にこの視点をもう一歩推し進めて、少し居心地の悪い問いをあなたに投げかけてみたいと思います。
ほう、何でしょう？
私たちはここまで自分がどうやって未熟なパートナーをうまく設計し導くかっていうリーダー目線で考えてきました。でもあなたの現在の人生や仕事全体を見渡してみてください。今あなたが完全に理解しているとか、自分の思い通りにスムーズに進んでいると感じている領域はありませんか？
はい。
もし最近自分の無力さを突きつけられたり、思い通りにいかなくて悔しい思いをする機会が全くないのだとすれば、
それは
自分が成長して完璧になったからとは限らないわけですね。
そうなんです。
ただ単に自分の手の届く範囲の安全で快適な相手としか組んでいないからかもしれません。あるいはあなた自身が気づかないうちに弱いパートナーになっていて、誰か別の人の目に見えない素晴らしい設計力によって心地よく介護されているだけだとしたら。
いや、それはちょっと怖いけど、すごく重要な視点ですね。
ですよね。時には自分の未熟さが完全に暴かれてしまうような安全網のない場所へ飛び込んでみることも、私たちが成長を続けるためには必要なのかもしれないんですね。というわけで今日の議論はこの辺にしておきましょう。また次回新しい視点を提供するテーマとともにお会いしましょう。お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。